こんにちは、遠藤和樹です。秋山城賢治の経営者のマインドサプリ、秋山先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということでね、今日もね、行きたいと思いますけどね、だいぶね、涼しくなってきまして、最近はどんなお過ごしで、
ね、はいはい、この間の、まあ、お客さん、まあ、顧客の方とセッションした時の話をしたいんですけども、
コーチングされてますからね、それはセッションですよね。
はい、ポリミリを開催したっていう話あったじゃないですか、博多で。
あ、はいはい、あれ何月になります？6月、もうだいぶ前ですね、
うん、で、その実はその私の顧客の方もポリミリに参加した方なんですよ、一緒、
うんうん、
で2人であそこの、まあ、セッション始まる前も含めて、いや、ポリミリってこうだったよね、ああだったね、すごかったねみたいな話を一緒にしたんですよ。
ここで言うポリミリはポリティコミリタリーゲームという、すごい難しいテーマがね、
そうですね、
ありますけども、
安全保障の関する問題の、
はい、ペンタゴンでやっている一つのプログラムでありますけど、うんうん、その話というよりもそれを土台にして人材教育研修を開発しているものがあって、その研修の中に参加した、はい、お二人だということですね。
そうですね、
はい、
そうで、そのでね、その彼が言うんですよ、いや、ジョーさん、僕あれ参加してすごい変わったんです、考え方があって。
お
う、つまりその地域との関わり、自分の会社と地域との関わりが、まあ、どれだけ重要かということが分かったっていうか、これやんないといけないと思ってたと。
地元に根付くお仕事をされている経営者
の方ですかね。うんうん、で、そもそも町のお祭りとかは参加したししてたんだけども、まあ、好きだから。ただやっぱり何かこうね、いろんなこう有事とか災害があった場合に、地域の人たちとの、まあ、日常 その接するものがない限り協力しないなことに気づいたんですみたいなことを、すごいこう、なんだろうな、嬉しそうに、また誇らしそうに喋ってたんですね。
確かにね、地域との関係性の意味っていうことを、なんか大事だからっていう片付けではなくて、何か腹落ちしたものがきっとあったわけですね、
う
ん、その方は。
そうその方の中でね、いや、それがね、いや、すごい面白いなと思ったのは、そのポリミリっていうのはこう、安全保障ですから、国と国の話をしてるわけですよ、
うんうん、
すごいある意味遠いかったりするじゃないですか、私たちの日常とは。
我々ね、ビジネス側の人間からすると直接の仕事ではないですからね、
うんうん、でそれを出た後に、その方なりに自分 その現場 この考え方とこうリンクさせるというか、いうのがあって、いや、非常に、まあ、ある意味びっくりしたというか、素晴らしいと思ったというか、面白いなと思いました。
やっぱ関係のないね、普段とは、そのちょっとこう関係のない広い高い勉強会とかに出ると、うんうん、やっぱりその全然関係ないな、うちの仕事とはって思うこともありますけど、つながった時にものすごい思考が開かれるみたいな経験があるんで、うん、なんかそういった話なんですかね。
はい、まあ、ということがあったということをね、こう紹介しつつ、まあ、皆さんもまた機会があったらそのに一緒に参加しましょうという意味も含めてね。
なるほど、
はい、
ということですね。
はい、
まあ、ということで、今日のご質問に早速いきたいと思いますが、
はい、
ですね、今日は結構シンプルな質問なので、ちょっと早速読ませていただきますね。
はい、
リモートワークが定着してから社員同士の雑談や偶発的なつながりというものが減ったと感じております。その中で一番孤独なのは実は経営者自身かもしれない。経営判断をし続ける中で私自身がエネルギーを失ってしまうことがあります。リーダーが孤独を健全にマネジメントするにはどんな工夫が必要でしょうか。うん、こういうことで、独特の角度の質問ですね。ただ経営者がリモートワークになったことによる、なんかこうマインド的に寂しい思いというか、
うん、
なんかあるんですかね。
はい
はい、秋山先生、
いただきました。これ私はずっとそうでしたからね。
へえ、あ、そうですか。あ、すごいわかるってことですか。
そう、うん、つまり、まあ結局仕事柄、まあ、チームでやってますけども、自分一人でいる時間がめちゃめちゃ長いんですよ、
う
ん
う
ん、
まあ、それはそうなりますよね、
うん、
うんうん、
でこうだんだんこう、例えばですよ、前ダイビングとかインストラクターやった時には基本的にこうなんか社会と接してるって感じがあったんですよ。
ああ、だってもう人とね、フィジカルに接する仕事ですもんね。
そうそう、でなおかつそのお客さんが、まあ、沖縄だったので沖縄に来て、で東京の話もしてくれるんですよ。帰ったらここでまたなんか東京で頑張りますって言うと、なんか沖縄と東京つながってるんじゃないかみたいな感覚さえあったんですよね。
さっきのポリミリの安全保障と地域がつながったみたいな話に近いですね。
そうそうそうそう。ところが、まあ、こうやって、私もズームでこうセッションすることが多いんで、
はい、
そうするとなんかこう一時はですよ、誰かと何かとつながってるという感覚がこうなくて、いや孤独だなみたいなことをずっと感じた時期はめちゃめちゃありましたね。
まさに質問の意図と一緒の話じゃないですか。
うんうん、ですから、まあ、ある会社の方が今まで会社にいて、まあ、リモートじゃなくその場で社員に、まあ、吸ったもんだも含めて何かそのリアルでエネルギー交換があったものが効率は上がったけども、ふと気づいたら人と話すときにはもうズーム越しの時間がすごく多くなっちゃったと。そうするとその五感でいうと、もう視覚と聴覚しか使ってない。
確かに。
で私たちがこの存在を確認する意味の、意味じゃないや、存在してるということの感覚の一つにやっぱり 体制感覚って大きかったりするんですって。触れるとか、うんうん、痛みを感じるとかね、まあ、そういうことを考えた場合にやっぱり私はますますその経営者の方にもう一度自分の環境のデザインというか、今自分がどういう環境の中でお仕事をされているのかっていうのをこうぜひ見直していただきたいと思いますね。
なるほど。これでも面白いのは、普段ですとその偶発的なつながりとか雑談とかが社員同士ないんで、こんな組織マネジメントでいいのかなっていう不安はよく出るテーマだと思うんですけど、自分自身がそこにっていう切り口がちょっと独特な、まあ、この番組らしい質問ですねとちょっと感じましたね。
ちょっと話脇にそれちゃうんですけど、
うんうん、
昔私こうなぜ、40歳50代の方になると急にこう病気が増えるのかみたいなことを自分の中でこうテーマに持った時があったんですね。
ほうほう。
なんかこう中年の方がいきなり健康診断で引っかかるみたいなのあるじゃないですか。
はいはいはい。
でいろんな要素があると思います。食事とかなんとかっていうのもあるかもしれないけども、一つ思ったのはさっきの接触の機会がずっとググッと減るタイミングなのかなと思ったんですよ。
それなんでですか？死亡中っていうのが、
まあ、人生において、まあ、赤ちゃんの時には、まあ、お父さんとお母さんにこうハグとかされるじゃないですか。
うんうん。
で小学校とか中学校とか、まあ、学生時代みんなやめろよとかなんとかつって、まあ、関わったり接触するじゃないですか。
激しくね。
うん。でその後こうじゃ例えばなんだ彼女ができたり、
うん、
で結婚したり、
うん、
でその後じゃたまたま
子供が生まれて
そうっていう時にある程度子供が大きくなった時に朝から寝るまで誰とも何ともこうリアルでコミュニケーションしないとか特に触れ合うということの時間がなくなってしまうタイミングにすごい入ってくるのかなと思ったんですね。
ここで言ってるのはかなりリアリティのあるフィジカルな接触っていう意味の方の話ですか？
はい、うん、そうなんです。だそのフィジカルの接触というものが減るということを昔すごい考えた時代がありましたというのはちょっとある。
はいはい、
まあ、だからそれを考えるとフィジカルの接触ということじゃなくていいのでもちろんね、ただそのリアルなその物質として そのコミュニケーションとか会話とかその場の中に自分が放り込むじゃないや、身を置くというものをやっぱり意図的に今後は経営者の方はやっていく必要があると思いますね。
なるほど。具体的になんだ、ハグするわけにいかないじゃないですか。どういうイメージですかね。
はい、まあ、それこそじゃあ先ほどたまたまこう機会があった、まあ、ポリミレというのを私たちは参加したんですけども、あそこで参加した人たちの中でやっぱりこうなんか、うん、チームというかメンバーになってるわけですよね。ですから何か別の自分がそのコミュニティの中に属するということも一つ大きいと思います。
ただここで言うとリモートワークでやってるのもチームに属しているメンバーがリモートになったことによっての孤独なのでリアルでって言うんですか？
あ、そうです。ご自身、経営者ご自身がリアルで何かのコミュニティに属していくという場面を作っていくっていうことが一つ重要ですね、意識的に、うん、
まあ、逆に言うとリモートをやめればって極端ですけど、
まあ、それも一つあると思う。だからリモートを戻してる週に何回っていうところもありますね。
多いですよね、うん、めちゃくちゃなところはね、大企業がいきなり移住とかも OK したのに、リアル出社ってなった瞬間に地割れでねってなって、いや行けねえけどっていうね、結構悲劇的な人たちもいるみたいですもんね。
まあ、ただその反面ですね、どうでしょうかね、こうじゃあ遠藤さんだとすると、その会社以外のコミュニティ以外に何かこう属してるものってありますか？
属してるものですか、
うん、
私結構多いですよ。
うんうん、
うん、なんかコミュニティに属してるっていう感覚ではなくても、
あ、そのなんか
いろんな集まりのところにつながりはあるので、むしろ
そうです、
はい、なんか何社に属してるんだろうぐらい、すごくいろんなところに属してる気はしますけどね。
うんうん、でそういうものもやっぱり増やしていく、または自分の中でこう見直していくっていうのはこう一つ大きいですね。
うん、
私も実はそのコミュニティに属すっていうのはどちらかというと得意ではないんですよ。
はいはいはい、一匹狼的なイメージがね出会った時からイメージありますよね。
そうですね、まあ、だから今思うと、まあ、それでもまあ、飲みの機会でもまあ構わないんではありますけどもね、できたら飲みの機会ということじゃなくて、例えば私の中では、まあ、一つ合気道みたいなところがあって、
あ、分かりやすいですね、
はい、そこではいろんな方とこう触れ合うっていうのがあるので、すごく自分の中では大切にしてるし、よかったなと思ってるし、やっぱりそれ以外にも少しずつではあるんですけども、さっき言ったポリミリの方に参加して、そこで新しい仲間とこう触れ合ったりしていくってことは、まあ、意図的に少しやるようになってますね。
なるほど、まあ、じゃあ新しくね、日傘男子の会を。
それはやめときましょう。孤独に行きたいです。
孤独に行きたいですか。一人で傘差したいんですね。
はい、
そこは分かりました、まあ、ということで、まあ、起きますよねということが何よりですかね。で、これはマネジメントどうなんですか、健全にマネジメントするにはどんな工夫が必要ですかで言うと、一旦その専門領域で言うと、いや体感覚大事なんでリアルでしょうっていうのがまず何より、やり方は置いといてリアルをどう作るかっていう、うん、そりゃそうだよねってところに着手しますけど、そこですかね。
はい、まあ、特にこう経営者の方は強くたくましくなくちゃいけない側面もありますので、リアルなこう人とのつながりとかぶつかり合いみたいなことをやっぱり自分の中でこう求めていくっていう、こうスタンスに立っていただきたいと思ってます。
ということですね、まあ、ということで改めてリアルの重要性、まあ、ちょっとこの辺りを聞きまして、何かまた質問等々ありましたらぜひお寄せいただけたらと思います。
はい、
ということで終わりましょう。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では秋山城賢治への質問を受け付けております。ウェブ検索で秋山城と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。